やっぱり公営住宅のあります、こういう団地よりもさらにもうワンランク低所得者層のところとかは非常にディープな階段がありますね。あともう一つは、これは園長くんが取材したやつだけど、私が園長会記録の1か1で書いている水底長屋っていうのも東北のとあるところのもやっぱり低所得者層の公営住宅全員ある中みたいな全員ある中みたいなところ、うん、ね、アウトレイジみたいなところで、
うん、
それもまあこの前の延長会議録マニアックスっていうイベントでも喋りでやったんで、あの私がね語りでやったんでもう一回読み直しましたけど、うん、我ながら素晴らしい会談だなと思いました。延長くんの会談もすごいいいんだけど、さらに、うん、あ、この吉田裕樹って人が書いてすごく良くなってるなと、あのそれもぜひ読んでみてください。あの言いたいことは分かります。
うん、
こうしかも私はちゃんと公営住宅の、そういった怖さみたいなね、
うん、
まあ、ある種の貧困問題とかとも絡めて書いてるのでより一層深みが増してると思いますよ、
うん
うん、こういうと園長君に角が立つないや、まあでもいいよね、別に自分が本人がそう思って本人がやっぱりそう よくしたと思って書かなきゃダメだからね。
うん、
全然ダメ、グレードダウンしてますよなんて気持ちで書くわけないですからね。まあまあそれはそれ
で、
まあ、
どっちもね、あの違った切り口からいいんじゃない
ですか。あ、いやいや、多分私の方がいいです。
ああ、そうですか。
はい、
いやでもさ、うん、団地って確かに不気味さはもうそれは誰しもが感じるよね、うん、
最初はすごくナウいアメリカ式の、うん、もうどっちかっていうと低所得者層じゃない未来のちゃんとした、まあ、上流階級とは言わないけど中間層として今後の日本の主役となっていく人たちが住むところだっていうふうにイメージされたのが、まあ、富山住宅もそうだし、
うん、そうだね、
うん、ひばりが丘住宅もね、ひばりが丘団地とかもそうだし、
うん、
まあだから、今の平成上皇か、あ違うか、今の、令和、あの今の天皇かな、違うか、うん、平成上皇かとかが、なんかこう、視察したりしてますからね、ひばりが丘。
ああ、そうなんだ。
で、そこでこう部屋でちょっとた、うん、あのしばらくこう、過ごしたりして、うん、で、その時のベランダの、柵がひばりが丘団地に、
うん、
あのちゃんと敷地内に保存されてますから、
お、
あの天皇遺物みたいなもので、皇室 の、 あのよくほら行幸の地みたいなさ、木が植わってたりとか、はい、石碑があったりするじゃん、
うん
うん、あれと同じ感じでそのベランダの枠が行幸の印として、まあ、それ余談ですけど、だからまあ非常に都会的でおしゃれで未来的なものだったはずなんですけどね、
うん、まあ、なんか高島平とかからになるかな、やっぱ自殺の名所的なのが来て、
まあそうだけど高島平は別に低所得層っていうイメージないよね、単純に高い建物だからっていうので、うん、まあ、もちろん今回のお便りとリンクするとすれば、やっぱり自殺者が多いホットスポットで自殺したがるっていうのはありますよね、まあ、連鎖性があるので、だからもう興味のメディアって自殺したことを全部隠すもんね。
そうだね、
それこそ上島竜兵さんのだってね、
うん、
うん、
なんかほらあの数日前もさ、
うん、
ツ
イッターでね、
あのツイッターでね、
実況中継したね、
完全にツイッター上だけだもんね、
うん、テレビではやってないよね、
やってないよね、
うん、
うん、さ、全然さ、あれなんだけど、そのテレビでやってないことを、うん、その、でさ、今ほら、ガチ恋粘着銃ってドラマやってて。
え、マジで知らない。それ、ドラマ、テレビドラマですか？
深夜ドラマね。
うん。
で、それは、その、YouTuber にガチ恋する女の子の話。
うん。うん、
まあ、ドンブラザーズの白子白ちゃんが出るから見てるんだけど。
ああ、ストーキングしてるわけね。
で、まあね、だけど意外に面白くて、だけどそれ、この前2話見てたら、うん、そのツイッターでちょうど騒いでる頃ですよ。したら、もろに、その、YouTuber の人にガチ恋して、だけど裏切られてみたいな感じで、
うん、
なんか、もう死ぬみたいな感じで、
うん、
飛び降りしようとするシーンがあってさ、
うんうん、
あ、これって、
しかもそれを
逆に、
配信してるとか、
ね、撮られてるんですよ、また。
それ人に撮られてるってことね。自分たちで撮られて
る。そう。だけどそれがテレビで報道されてるような、
うん、
今回のことが報道されてたら、多分あのシーン放送できないんだよ。
だからもうギリギリ直前だったからいけたっていう。
まあそれか全くテレビでやってないから。
ああ、そうですか。事件よりは後だったわけね、放映は。
うん。後。だから、うんうんうん、テレビで全くやってないから、しれっと流したか。
うん。
みたいな。なんかね、それは、たまたま感じましたけどね。ツイッター見てればみんな知ってんだけど、テレビでは全くやってないから。
うん。
っていうことで多分。
まあそういう判断か。え、放送局はどこ？
ん？
テレ東？
いや、テレ朝じゃない。
テレ朝か。いや、テレ東だったらそういうことするだろうなと思ったけど。
テレ東ではない。
ああ。ガチ恋粘着銃、う
ん。でも意外に面白いよ。
テレ朝ですね。
テレ朝だね、うん。うん。そう。まあでも確かにそういうほら、高いところに集まって、高いところっていうかそういう、なんつうの？有名なスポットに集まって、自殺するっていうのがあって、
うん、
それがいっぱいあった、その団地。まあ、
だからそれこそ華厳の滝だって当時の若者にとっては、
そうだよね、
うん。そういうところだったわけで、でもさ、流行りしたりありますから。もちろん。
うんうんうん、
うん。うん。若者とか、まあ、まあ、若い人に限らなきゃ、まあ、主に若者にとって、そこに行くっていうのはトレンドで行ってるわけだから、流行りしたりが、流行りってことは、スタリがあるに決まっているので、
うん、
なんでその、華厳の滝が古典的にしてみんながいつの時代も回帰すべき古典的スポットと、なんでこいつ捉えてるのこの国際的な幽霊。ちょっと考え浅くない？あ、俺わざとこういうふうにね、言ってる。反発してもっとね、成長するために。
あのさ、逆にその廃れた場所で今自殺する人っているのかね。華厳の滝って、未だに年間何年、
ね、だってもっと言ったら、大島の三原山とかでさ、あそこってめちゃめちゃ若者の自殺スポットあったね。それは、エモさが乗ってるからだよ。うん、そこでやるのは、華厳の滝だってそうじゃん。名前忘れたけど、ね、自分がその死を超えることはできるのかみたいなさ。
人生不可解みたいな。
そうそうそう。木に掘ってね、うん、死んだって、うん。あるいは、三原山の噴火もね、少女二人が手をつないでね、飛び降りたっていう、
うん
うん、そのエモさがあるわけじゃん。
うん。
うん、ある種、その感じに乗っかっていくわけじゃん。で、うん、この前のさ、やつだって、
ね、
で、その、うん、この前のやつは多分、ある種、2017年だっけ。歌舞伎町で飛び降り自殺が連続したのと、ある間接的には多分つながってんだよね。
そうだね、そうだね。
うん、うん、夜遊びの夜をかける的なね。
うん。
うん、
ね、
あの感じに乗っかってるわけじゃん。なので、そんな廃れてるところにわざわざ行くなんていうひねくれサブカルクソムーブはかまさないでしょ。
そうだね。
クソオタみたいなね。差別化を図るような。真似はしないでしょ。
うん、しないでしょって
何？いやいや、そういう差別化を図るような真似はしないでしょ。わざと廃れた場所に行って。だって今話してるのは、自殺って連鎖するよねっていうことについて話してるんだから、その真逆のムーブじゃん、それって。
うん、
みんなとは差別化を図るっていう。う
ん、いや、ねえ、でも。
で、これどこが階段なの？
ん？
これどこが階段なの？
ただのね、不幸な話ですよ、本当に
ね。いや、でもまあ、私たちに吐き出したかったんでしょ
う。でもさ、
うん、
やっぱたまにね、何十年も生きてるとさ、
うん、
もう死にますみたいな、連絡を受けることとかあるじゃない？
いや、私、そういうメンヘラとは付き合いがないんで。
あの、別に女性に限らずよ。
いや、うん。別に、あの、付き合いないんで、別に男性とも、のメンヘラとも付き合いがないんで。
なんか、やめてほしいよね、正直ね。キューって、独特のあの、キューって感じで、それを受けた時さ、のさ。
まあ、どう対応すればいいのか。
そう、そう、ほんとそれ。
うん、まあ ね、ほっとくわけにもいかないしね。いや、9割型、99% 死なないんだけど、死ぬ時もあるしね。うん、で、その時になんか自分が責任感じる必要も一切ないんだけど、
うん、
まあ、とはいえ人情としては感じてしまうしね。
そう。いや、だからほら、ね、その、自身に関してはさ、
うん、
ね、この前もさ、ほら、助けた女子高生が叩かれてたじゃない。
ああ、ね。あれももう、すごいよね。そんなあなたが、そんなキラキラした毎日を送ってるあなたが、せっかく自殺という決断を下した人を救って、そうやって褒められて嬉しいかって。警察から表彰されて嬉しいかって。
そう、だからさ、なんか、いろいろ考えちゃうよね、そういうのは。だから、
マジで、
ね、
今マジでその意見、そんな意見、クソ意見まで考えちゃうわけ。もう意味なくない、そんな意見なんか無視すらいいだけの話
や。うん。うん。いや、ていうかさ、その、やっぱ、この、人がさ、一人死ぬっていうのはさ、うん、やっぱ、ね、その、今のその、メールもそうだけどさ、
うん。
なんか、ちょっと切ない気持ちになるよね、やっぱしね。
うわ、一番何にも言ってない無意味な言葉でまとめようとした。
いや、思いますよ。僕もほら、だって、ね、今年の頭、
うん、
あの、鹿見に行った時に、
ああ
自殺の方が言いましたからね。
そうだそうだ、助けてますもんね。
ねえ、怪談バナナ君とかが DM で言ってくんじゃないかって、数日ヒヤヒヤしてましたよ。
どういうこと？
助けたとかラジオで言ってましたけれども、その子の人生に責任が持てるんでしょうか、みたいな感じで。
ちゃんとコンビニで食べるものをおごってあげたんだもんね。
そうそうそう、あのね、うん。そうそうそう。まあ元気だといいけどね。うんうん、
これはでも、この国際的な幽霊さんはね、今やってる仕事とかも教えてほしいよね。
そうだね。
何かこの北関東への、じくじたる、この、まあ、コンプレックスって言うとね、失礼かもしれないけど、まあ、コンプレックスね、うん、本当の意味だよね。あの、複雑な感情って意味だよね、うん、コンプレックス。
はい。
はありますもんね、あの、押見さん、漫画家の押見修造さんでしたっけ。
うん
うん、と一緒ですよね。あの、北関東へのこの、もうなんか、こう、ヒヤヒヤするようなコンプレックス、うん、悪の花とかの。でも今それを、どんどんどんどんね、僕は周りの中とか、変えていって、今血の輪立ちにね、うん、今も血の輪立ちまでの高みにまで達してますからね。そういう、深く、深掘りしていき、聖地に
読んでみたいんだよ
ね。うちの和立ちは確かにもうあの集大成って感じですね。
あ、そうな
ん、うん、やっぱりもう一つ一つ積み重ねていって、まあ、悪の花なんか最後の方は、おいおいって感じですよ。途中まですごい良かったけど、この、いや、ダメだろ、この終わり方は、と私は思いましたよ。ぶん投げ。でもそういうのをちゃんと一つ一つ積み重ねていって、北関東へのコンプレックスっていうものをね。でも、まあ、マジで集約すると思いますよ。この北関東へのコンプレックスみたいなものを、そういうと浅そうだけど、でも、じゃあ、私は北関東のコンプレックスをなぜ持ってるんだろうっていうものを深掘りして考えていくと、それはやっぱり、まあ、まさに血の輪立ちみたいなね、ことだったり、そこにある人間関係や親子関係であったりとか、でその土地に住むこととは、みたいなことを一つ一つ積み重ねて、考えていって、今、押見さんなんかはすごく、素晴らしい作品を書いてるわけですから、
うん、どう消化するかはねその人次第だね。
なんかだから多分タワマンとかに住んでんのかな、
押見さん。
あ、じゃあ国際的な幽霊20代で
、うん、
まあタワマンに住んではいないだろうけど、
私はここまで勝ち上がったってね。もう
そういう人ほど逆に当たり強くなるじゃん、
うん、
そのまあ、田舎でずっと住んでる同級生とかに、
うんうん、そうだね、
港区で働いてはいるだろうね。 もう失礼すぎるよ、
ね、そのね、いろんな事情を加味せずに、はい、あの人は努力してなくて、私は努力したからこうなってるっていうふうに思いがちよね、うん、何事もね。
それこそさ、麻布競馬場さんとか、うん、窓際三等兵さんとかも、
はい、
北関東出身じゃなかったっけ。
あ、僕
ツイッタータワマン文学の両巨頭、
うん、あ、そうなんだ。
確か、そうじゃなかったっけ。これがもし違かったら、本当に、俺こそ、土差別主義者だよね。よかったわ、ナチスドイツの時代に生まれてなくて。でも、確かそう。で、慶応大学出身なのは確かなんだよね。二人とも。うん、
まあ、でもさ。
まあ、多分二人ともすごくいい人なんでしょうけどね。ただ、窓際三等兵さん、これ、ご自身のツイッターで言ってるか言ってもいいと思うけど、うん、足長育英会とかに募金してるしね。やっぱり、子供の教育格差とかは非常に真摯に問題として捉えている人で、うん、結構な額を、ちゃんと寄付とかしてますし、
うん、
だからなんか、慶応卒の人って、慶応卒の目鼻の効いてる、目端の効いてる人って、悪ぶりますよね。本当はいい人なのに。なんかそういうところある気がする。
うん。まあ、なんとなく言わんとしてることはわかる。
早稲田の目、うん、早稲田卒の目端の効いてる人は、バカのふりしがちだよね。そこまでバカのふりしなくていいのにと思うぐらいするよね。で、慶応の人はそこまで悪ぶらなくていいのにと思うほど悪ぶるところが。
で、それはやっぱ慶応は基本的にやっぱり、うん、お坊ちゃん育ちが大半ですから。
いやいや、そんなことないよ。大学でしょ。
いや。
大学はもう、だって私のムーの担当の人なんて、どう見ても慶応卒じゃないよ。慶応なんだけど。うん、でもさ、大学からだから。うん、田舎もんですから。地方から来た。
うん、まあ、その田舎はそうだね。だから、うん、ね、だけど、エスカレーターで来た人も
そう、だからそれの格差が、その同じキャンパスに通ってても、
うん、
なんかもう、違う世界の住人たちが同じキャンパスにいるっていう感じじゃん、慶応はね。だから窓際三等兵さんも、麻布競馬場さんも、多分そういう中で座って、大学生活を送ったんだろうし、私のムーの編集の人もそうだろうし、なんか失礼すぎるな。で、早稲田はそういうとこないもんな。
うんうん、そうだね。早稲田は結構誰でもね、まあ、ウェルカムというか、そういう風があるよね、すごいね。
そうね。
うん。
多分、国際的な幽霊、まあ、これ慶応でしょ。
まあでもさ、その、うん、ね、ちょっとやっぱこう。
うん、SFC かな、うん。SFC っぽいな。あれ、スーパーファミコンじゃないよ。SFC っつっても。湘南藤沢キャンパスね。
うん、
お前 SFC だろ。これあんまりやると、
ちょっとね、
ちょっとハラスメントになっちゃうよね。もうやめた方がいいよね。
ちょっとね、はい、まあ、前回と同じ3ティラエミかな。
はい。
うん。ちょっと悲しい話だったからさ。
まああんまりね、もろ手を挙げて面白かったとは言えない。
うん、うん。
でも、ここで見るべきは、もちろんね、この亡くなった上田くんの自殺っては悲しい、たった2年前の話だし、うんうん、でもこのメールの核として読むべきは、見るべきは、やっぱり国際的な幽霊の、なぜこのメールを送ってきたか、こういう文面でっていうところなんじゃないの、
うんうん、それ含めて、
うん、
あまり共感はできないじ
ゃん。お前はな、そんなさ、オープニングで言ったような、そんな家庭で生まれた、なぜお庶民の方々はこんなことで お悩みになられるのか、わかりません。
いや、いや、その共感できないじゃなくて、うん、この、ちょっと面白にしてくる感じとか。
ああ、いや、でも、いや、わかってるよ。面白にしてくるのが、いいとは言ってないよ、うん。でも、もうちょっとメタ的に見て、面白にしてしまった、
まあ、その、そうね。
その、
人格形成をね。
っていうか、その、うん、感情、その文面の文章だけを、実話だけを捉えるんじゃなくて、なぜこういう文章を書いて、このクソラジオに送ってきたのかっていう、その、行動まで含めて考える。
ね、プロファイリングをね、ちょっとしてね。 はい。まあね。まあ、またでも、でも文章めちゃめちゃわかりやすいよね、この人ね。
一応私かなり端折ってる。
ああ、そうかそうか。それ
も私のメール読みのうまさもちょっと考慮してほしいんですけど。
うん。まあでもわかりますよ。僕もね、ほら。
まあもちろん文章うまいですよ、もともと。はい。
うん。はい。そういうわけで山梨が僕がね、大嫌いっていうのを。うん、やっぱし。
ただ、
うん、
こういう本物の地方出身者から見たら、うん、神楽坂で生まれて、ちょっと山梨で数年間働いて、
そう
田舎の、やだみを感じて、もう本当ね、俺それで苦労したからって言ったやつ、マジで一番ムカつくだろうね。
わかる。だから、それは俺、僕の中で、
うん、
常々、僕の人生の中でやっぱそれはね、あ、逆コンプレックスなんだよね。
そこに帰らなきゃいけない圧とかないわけじゃん。だって帰らなきゃいけないのは神楽坂の方だからね、どっちかっていうと。
そう、そうね、そうね。だから、そう、だから、俺、多分他の人よりも、
うん、
自分はめちゃめちゃ悩んでるつもりでも、
うん、
他の人よりきっと、そうじゃないんだろうなって。
いや、だから私もさ、菅津さんほどじゃないけど、うん、まあ一応東京都内じゃないですか。うん、いやいや、ど田舎ですよ、高尾の、
うん。
もう山の中ですよ。桑畑の中通って、桑食って、桑の実食って、育ってたよね。桑の実って別に食ってもいいんだ、あれ。
桑の実僕も食べましたよ、この時、
うん。山梨とかで、あれじゃ福島とか
で。いや、違う違う。お堀で取った。
ああ、あれはね、産業廃棄物なんでいくらでも取って食べていいんですけど。
うんうんうん。蚕買ってたからさ。
そうそう。葉っぱはダメですよ。葉っぱは取っちゃダメけど、実はいくらでもね。うん、あ、じゃあ、皇室に献上する。
え、違う。
桑の。金、ね、まあまあ、うん、そういう、感じで、まあ、正直コンビニなんて歩いて行けるところになかったようなところ。でも、ニュータウンではあったし、うん、あとまあ、うん、まあ、1時間半あれば新宿には出れたから、そんなにお金かからずにね、鈍行で、鈍行だけで、バスと鈍行だけで、1時間半弱で新宿駅には行けるんで、それはまあ、桐生とかとは違うよね。押見修造先生描くところの桐生、群馬県の。うん。とはまあ、やっぱり全く違うとは思うんだけどね。街としては、俺が住んでる半径何キロ以内の方、よりは、押見修造先生の桐生の方が都会なんだよ。コンビニもちゃんとあって。うん、ね。別にそんな山の中って、まあ、ちょっと行けば山だけど、
うん。
うん。そんな山奥ってわけでもないし、っていうね。でも、まあ、じゃあその半径何キロが私の住んでるとこは田舎だからといって、私も地方に取材行っても、いや、全然俺の実家の方が田舎だよな、こんな。地方の、ちょっと駅から離れたところよりもって思うけど、そういうことじゃないんだろうね。一応東京都内でささっと都心に子供だけでも出てこれるっていう、
うん、
で何だったら別にそこに学生になったら一人暮らしが、私別に親から仕送りなんかもらってないけど、
うん、
でもまあ気軽にはできるもんね、
うん、そう、そこなんだよね、
うん
うん、だから僕がさパチンコの打ち子をやってね、お金がなくて、
うんうん、
そういう時だってうち、僕も、いろんなことあったけど、ね、親を頼ったことはないんだけど、
うん、
でも、例えば、もう、殺されるとか、そういうレベルになったら、頼ろうと思えば頼れたわけじゃん。
うん。
で、なんかさ、そこら辺でさ、なんかこの、全く何もない人と比べると、僕は、この、恵まれてんのかな
って思ったり、うん、だし、そう、あと、まあ、セーフティーネットの話ね。だけど、さらに言えば、全く何もない以上かもしれないんだよね。全く天涯孤独で、田舎も何もないっていうのもきついだろうけど、それとまた別種のきつさとして、ちょっと自分が帰りたくない田舎実家があり、そこに子供時代の人間関係があり、まあ親ともそんなにうまくいってないけど、親は、親で帰ってこいって言ってきたりするっていうのは、何もないっていうののよりは経済的にちょっと助かってる、セーフティーネットとしてね、それは本当に病気になったらお金出してくれるみたいなくらいはあるかもしれないけど、何もないとはまた別種の辛さ困難さが あの、私こうやってね、差別と偏見に凝り固まってくる、ちゃんと考えてもいるんですかね、ちゃんとみんなのことを。
え、だから、それぞれのこのね、場所によって、多分、うん、同じなんだよね、結局ね。
あ、でもやっぱり東京出身者の方が、1段階2段階得してますよ。私の LINE スタンプ、東北市の会 LINE スタンプにありますからね。あ、東京に生まれてよかったって LINE スタンプあるんで、みんなぜひ使ってほしいんです。まあで
も失礼ながら、やっぱ僕たちも FF 歌舞伎見終わった後、
はい、
7時間あるのよ、
はい。
で、もうさ、夜の9時ぐらいなわけ終わると、はいはい、12時からスタートして、うん。やっぱこういうのは東京に住んでない、まあ都内、ね、関東に住んでないと、うん、車でこうさっと行けないよねって話はやっぱしたいよね。
ただ、それに関しては、ホテル取って、
うん、
ついでに一泊二泊の旅行をする。で、まあ、そのきっかけとして、歌舞伎見に行くとか、怪談イベント来るとか、のきっかけになってるっていう楽しみは、逆にちょっと羨ましかったりしますよ、
う
ん、私は。
そうか、そうか、そうか。
逆にさっと行けちゃうから、日常から脱してない、そのイベントとか、歌舞伎見に行くのが。それって、あの生活のメリハリにもなると思う。
でうん、まあ、ね、そんないろんなことを考えさせられる、
そうですよ、ね、そこですからね、だから、はい、あなたもサンティライミーって言ってるけど、菅田さんもね、なぜ国際的な幽霊ちゃんがだんだん距離詰めてきたの、こいつハラスメントしつつだんだん距離詰めてくる一番薄汚い親父若い女にそういうことする一番薄汚い親父ムーブで、ね、この人がなぜそういうのを書いてきたかっていうことを分からないとね。
そうだね、うん、まあでもサンティライミは一応サンティライミ、
はい、フルトテルマ君、
おう、はい、
20代男性会社員、まあ会社員か、
会社員だよね。
うん、ああ、会社員か。あ、ごめん、一瞬バナナと混同してたわ。
ああ、そういうことか。
あの、いつも同じにしちゃってすいませんね。バナナとフルトテルマ君。フルトテルマ君は、あ、もう慣れましたって言ってましたけど。この、ずっと前ですけど。はい、皆さんご無沙汰しております。フルトテルマです。僕は怖くないに送るラジオネタが枯渇し、聞くのもやめていた時期がありました。なぜ？別にお便り送れないから聞かないっていうのも、まあ、まあ好きにしてくれるけど。恥ずかしながら帰ってまいりました。やはり僕にはこのラジオが一番性に合っているのかもしれません。お帰り。さて本題ですが、今回は最近見た心霊ドキュメンタリーについてメールします。それは、富士五湖北、梅久保村。お、菅津さん案件じゃないですか、これ。
うん、
ね。山梨でしょ、富士五湖北、うん。うん。梅久保村っていうのは、梅久母の村。
うん。そんなのねえだろ。
実在の地名なんかでやるわけねえだろ。あらすじは、捉えた時期も人も異なる3つの動画が、梅久保村の呪いでつながるというオムニバス形式の心霊ドキュメンタリーです。ネットでの評価は低めですが、もっとひどい心霊ドキュメンタリーをそこそこ見てきた僕にとっては普通に良い作品だと思いました。個人的に一番の評価ポイントは、出てくる女優さんがすごく可愛かったことです。が、しかしこの心霊ドキュメンタリーの真髄はそこではありません。これは僕の想像ですが、この心霊ドキュメンタリーは僕は怖くない、このラジオをリスペクトしている作品だと思うのです。はあ、その理由を箇条書きすると、1、微妙な YouTuber の動画が出てくる。ええかっこ、今週の YouTuber 批評コーナーへのリスペクト。1、山梨県が舞台で飲酒深い、閉鎖的、そして曇っていると思わせる描写がある。過去、山梨ディスリスペクト。1、女優さん、過去可愛いが、最終的に片足を失う。過去、スガッツさんリスペクト。1、呪物が出てくる。過去、アイソさんリスペクト。田中さんではないんです、そこはね。1、 エンディングがオルタナティブロック、かっこ今にさんリスペクト。などなど、僕は怖くないリスナーならウヒッとするポイントが非常に多いのです。いや、お前だけでウヒッとしてるの。果たしてこれは偶然なのでしょうか。一つ一つは単なる偶然かもしれません。ですが単なる偶然は二つ重なることはないとも言います。え？果たして真実はどうなのでしょうか。ちょっと最後セキルバーグっぽい読み方になっちゃったけど。批評については以上です。このドキュメンタリーはアマプラで見れます。過去約70分なので皆さんもぜひぜひ見てください。それでは See you again, have a nice day と、はい、
見ましたこれ。
いや見てないです。あのマジで心霊ドキュメンタリーについての、うん、いろんなことやんなきゃいけなかったんで、
はい、
もっと古典とかを見なきゃいけなかったんですね。
ああ、なるほどね。
ええ、
うん。
たくさん見るものがあったんで。
うんうんうん。
マジこれ見る時間あったら他の見なきゃ。っていうので。いや、わかんないですよ。大名作かもしれませんよ。それね、見てみたらね。でもまあまあちょっとキンキンのものを見る余裕はなかったんで。
なるほど。
歴史的にキンキンのものをね。
うん、うん。でもなんか話聞く限り面白そうだよね。
あのね、心霊ドキュメンタリーって大体話聞く限り面白そうなんだよ。そこはちょっと一工夫みんなしてるから。問題はそれでちゃんとしたクオリティで出せるかどうかなんですけど、そこが点々点っていうところが多かったですね。まあ、ただ2010年代の心霊ドキュメンタリーは非常にちゃんとしたディレクターさん監督さんのやつ見れば非常にちゃんとしてるので、うん、まさに心霊ドキュメンタリーイコールしょぼいっていう偏見はやめた方がいいんですけどね。
うん、昔さ、ホテルマンやってた時にさ、
はい、
映画のスタッフが泊まったことあったんですよ、
うん。
で、僕フロントだったんで、で、なんか結構話好きな人だったから、なんか、どういうの撮ってるんですかみたいなこと聞いたんだよね。うん。うん、したら、なんか、人体解剖の夜みたいな、森みたいな。
うん。
なんかやっぱその心霊ドキュメンタリー的な、
うん。
やつ。を撮ってるスタッフが撮影で来てて。
モンド映画っぽいけどね。
うん。で、なんか、その、それめちゃめちゃ面白そうですね、みたいなこと言ったら、うん、その人が吐き捨てるように、じゃあ適当に作ってます。言ってました。ね、15、16年前の話。
2000年代ですかね。
うん。
はい。
多分、ね、でもその、ね、フルトテルマー、さんがさ言ってくれたやつ、うん、ちょっと見たいなと思って。
まあこれは最近のやつでしょうからね。
あれかな、年場村がちょっとモデルになってるっぽいよね。
そんなにちゃんと調べてるかな。まあ調べてるか、それ俺がネットで書いてるからな。まあ俺のネット記事を見てはいるだろうね。
うん、
うん、俺のネット記事なきゃ絶対たどり着けなかっただろうけどね、年場村についてはね。そういうの多いもん最近だって。俺絶対これ俺のこと参照にしてるだろうって。
あ、でもまああるでしょうね、新海誠をはじめね。
あいつは全部そうだ。あいつは全部そうだから。だって LINE スタンプでチュンチュンスズメだよって LINE スタンプあるもん、トウモクシの回の
スズメの戸締まる
でしょ。
ね、ムーに勤めてる菅っていうね。
あ、そうだよ。新宿に事務所があってね。
そうそうそうそうね、
うん。
まあでもこれちょっと機会があれば見たいと思いますって言って多分見ないパターンだけど、
うん、
見たいと思います。
まああと考えすぎですよね。それ言ったら何でもこのラジオ神羅万象扱ってるんで、
まあ、
こじつけようと思えば何でもこじつけられる。ちょっと陰謀論への入り口になっちゃうんで注意しない、うん、そういう考え方。、
うん、まあ、久しぶりなんでね。はい、じゃあ、サンティアイニです、はい。
まあ、そういえば、フルトテルマ君です。もともとね、日暮らしのナッコロニとか、海猫のナッコロニが好きだったわけだからね。
うん、うん。
そこから撮ってるわけだもんね、フルトテルマって名前も。
あ、そうか。フルデリカとか。
うん。ラムダテルマとか。
うん。もう大人になったね、でもね。
お母さんに抱き枕を買って、 ってきてもらったんだよね。も
う言わないであげた方がいいよ。
ラムダテルマ畑の抱き枕をお母さんに買ってきてもらって、で、自分のベッドで牛で抱きながらクンカクンカしているのをお母さんは横でニコニコ見てたんだよね。
いいご家庭じゃないですかね、本当ね、うん。
もうそれは高校生、中学生ぐらいの時ですよね。
中学生って言ってたよね、あの時ね。
ねえ。
うん、うん。
もう立派なサラリーマンですから。
そうですよ、本当ね。
中学生ぐらいからこのラジオにお便りを送るような人生を送っていれば、変なコンプレックスがいただかずに済んだんじゃん。みんな。まあでもあいつ結構いいところだな。まあ、湘南って嘘ついてるけどね。そこはあれだけど。
それも言わないで、
ね。めちゃくちゃ怒ってるよね。あの温厚なフルトテルマ君が、お前大船だろって、湘南ぶるなよって言ってめちゃくちゃ怒ったけどね。そこ、え、この子こんな怒るんだってぐらい怒ったけどね。だけどなんかお父さんだって音楽関係とかやってる人でしょ。
あ、そうな
の。いやいや、だからあのミュージシャンっていうか、だからジャズバーみたいな。
ああ、ええー、おしゃれじゃん。
じゃなかったっけ。
あ、知らない。
まあ、湘南でそれだったら本当におしゃれなんだけど、まあ、湘南ではないから。
湘南でしょ、一応。
まあ、湘南って、湘南の枠組みもいろいろ考え方あるからね。すごく広いエリアとして捉えるか、うん、まあ、いわゆる地方の人たちも想像する湘南として捉えると狭くなっちゃうけど、ただ神奈川県民からしたら湘南ってだいぶ広いエリアになるからね。
うん。うん、まあね、なんかそこ、やっぱね、近隣が有名な場所だと、ついそこって言っちゃうもんね。
うん。
うん、うちも別に神楽坂、の坂沿いに家があるわけじゃないからさ。実家ね。
うん。
だけど、まあ、説明しやすいから、神楽坂のあたり。
愛実小学校の近く。
愛実小学校の近く。
近くですよね。
そうです。
坂からはちょっとまた、南に折れる。
そうそう、弁天様のところ曲がって、ずっと行く感じね。
はい。
はい。
まあ、私もね、別にあの、どんな、高尾ってどんなところで買い物するんですかとか言われるけど、まあ1時間ちょいバスと電車乗り継げば新宿っていうあの地域で一番大きな商店街があるんで、まあ、新宿とかで買い物してますねって言ってますからね。
ね、やっぱそうなりますね。うん、でね、はい、ありがとうございます。久しぶりでね。
ならず者、
はい、
30代女性無職の方ですね。
怖いね。
まあ、主婦かもしんないけどね。
おお、別の意味で怖いね。
あ、ならず者、なのにならず者だっていうの、
うん、うん。
このさ、FC2 メールフォームでいつも送ってもらってんだけど、
はい。
これもそろそろアウトなのかな、今日日。こうさ、お名前、メールアドレスはいいとして、年代、性別、職業、住所とか、まあ、住所はさすがにみんな書いてこないよ。はい、だけど、年代、性別、職業はみんな律儀に書いてくるわけよ。
うん、そうね、性別って今さ、男女じゃなくてさ、うん、答えたくないみたいな選択肢
あるある。ある。あと、そもそも、それが必須項目じゃなくなってるよね、最近は。
うん、そうそう。
昔は必須項目だったけど、
うん、
それチェックしないと次進めなかったけど、うん、今はないもんね、
うん。
やっぱ FC2 のメールフォームだから、そこら辺全然、なんか、FC2 的というか、
うん、まあ、アップデートまさにされてない。
コンプライアンス何それ美味しいのっていう。さすが FC2 なんですけど。まあ、読みますよ。トウモロコシの会の皆さん、こんにちは。つまらない会談を失礼します。中学3年生の夏頃、当時受験勉強とさらに期末テストが重なり、塾に朝から晩まで缶詰になっていました。翌日に国語のテストを控えていたから、塾では満点取るまで帰れない漢字の何十問テストを実施していました。いつもであれば割とすぐ帰ることができたんですが、この日はミスが続き、午後10時近くまで残る羽目になりましたと。帰りは母親が車で迎えに来てくれて、住んでいるマンションの駐車場に車を止め、エントランスまで歩いて向かう。エントランスは民家沿いの細い通りを抜け坂を登ったところにあります。疲れていたので母から2、3メートル後方を歩き、駐車場から細い通りに入ったところ、ある家の車の後部座席付近に、青白く発光した、ハゲた、首から上だけの中年の男がいました。え？自分の目を疑い。あ、でもあれは、おっさんが車の中でライトで顔だけ光らせている だけなんだと。でもそれにしたらやたら綺麗に顔だけ青白くくり抜かれるようにしてね、光りすぎてるし、車内に光がちっとも散ってない。それにスモークガラスなのにあんなに綺麗に中にいる人が見えるもんなのか？しかも顔だけ？いや、ないな。じゃあきっとどっかにハゲのおっさんがいて、車の窓に反射して映ってるんだ。ってことはあのハゲどこにいるんだ？どこにもいない。などと歩きながら科学的に証明するべく必死に思考を巡らせました。そうこうしているうち、母がハゲたおっさんの横を通り過ぎようとしたところ、ハゲたおっさんは母を目で追っています。そして顔まで動かしてじろりと通り過ぎた先にいる母をずっと見つめている。それを見た瞬間私は、うわ、気持ち悪い。あんなあからさまにじろじろ見てくるやつ、人間だろうと霊だろうとやべえだろう。という思いから母に駆け寄り、そのまま手を引いて、急いでマンション内に入りエレベーターホールへ向かいました。エレベーターを待っている際、母に、え、何どうしたの？か聞かれたので、ここに来る途中、おっさん見なかった？と聞いてみるも、見ていない、とのこと。そのため、ことの次第を伝えると、母は少しの間、恐怖で騒いでいましたが、突如、ああ、だからか、と言い、これまでその道を通ると、時折視線を感じることがあったと説明しだしました。私は正直、後出して何か言ってきやがったよ、この女。と、怖がらせようとしてるだけなんだな、くらいにしかこの時は考えておりませんでした。それから15年後、実家を出て帰省した際、母親が私に、あんた昔あの道でおじさんに幽霊見てたって話したよね。まだ時々見られてる感じするんだよね。と言っておりました。ハゲた首から上だけの中年男は、未だに母を凝視しているようです。以上、大したことない私が体験した話でした。PS、第377回ラジオで、火への恐怖を話していると思いますが、これは火は社会的恐怖じゃないのかとね、生徳的本能的恐怖ではなく、人工飼育で火など無縁な環境で温室育ちな鳥を、数は飼っておりますが、鳥のいる部屋で火が好きな私は衝動的にマッチに火をつけてしまった際、鳥はこの世の終わりかのごとく逃げ惑っておりました。過去飼い主失格の過ちを犯したことはひどく反省しておりますよ。はい。よって、自分は動物には本能として火への恐怖があるのではないかと思います。まあでも、不測の事態に騒いだだけかもしれないもんね。そうと強烈なペンライトピッてやったら騒ぐかもしれないし、同じぐらい。じゃあ、それをもって、動物はペンライトへの本能的な恐怖があると言えるんですかね。
まあ生物的な、なんかそのね、こう瞳孔が収縮するとかさ、なんかそういうこう動きによってそれをが恐怖になったのかもしれない。
ああ、そのこのならず者さんの瞳孔が収縮するとか、あれでは鳥の瞳孔が収縮するとか。
で、普段と違う状況に置かれてるっていうのを脳が察知して、で、それが恐怖的、その動き回るっていう形。
それもちろん鳥は割と知能高いんで、普段と同じ違う状況にさらされたら、恐怖で騒ぐっていうのは全然あり得ることなんで、だからね、それをもって、火っていうものに。
とりわけ火による、火が、っていうこととは言えないか。
そうなんですよ。こういう思考方法も陰謀論への入り口なんで注意してくださいね。
火が大好きな私はっていうのは怖いよね。
そうね。衝動的に、でも衝動的にマッチに火つくことないもんね。何の目的もなく。
ねえ。でも。視線って感じることある？
まあまあ、それはありますよ。はい。あの、それは本当に自分でこんなこと言うのもあんなんけど、割と街中でよく声かけられるんで。
ああ、そうかそうか。あ、そうか、そっちの話。
も電車ですれ違うときに、結構じろじろ、電車って駅とかでね、階段とかですれ違うときに、結構じろじろ見られたりすることもあって、で、まあ、中にはその後メール送ってくる人もいますからね。駅ですれ違いましたよね、とか。ツイッターで絡んで、ツイッター、まあ。絡むっていう言い方は良くないのか、まあまあ、なんか行ってきたりする人も、だからちょっとね、私に関しては、ごめんなさいね、そういう立場なんで、菅津さんの質問の意図とはかけ離れちゃいますよね、でも私もどっちか分かんないからね、しょうがないですよ。
いや、 僕はね、やっぱね、こういう視線を昔すごいよく感じたんですよ。
うん。うん。
いや、それは今思うと若さゆえの自意識過剰なんだよね。
うん。
だから、それこそ、まあ、そこそこちゃんとした格好をし、ね、コンビニとか行くのもちゃんとしなきゃいけないみたいな感じはすごいあったんですけど。
うん、ああ、若い頃は。
若い頃はね。うんうん、もう今はもうこの格好でどこでも行けるぐらい視線を感じなくなったね。
だから、そう、なんかずれてるんだよ。視線を誰かに見られてるから、まあもちろんそれはあるんだけど。うん、
いや、でも僕はすごいそれが強かったよ。
うん。
うん。
だからちょっとおしゃれしなきゃいけない。
そうそうそうそう。だからおかしく思われないためにね。
でも、
うん、
家を出たら、
うん、
無人島じゃない限り誰かの目にさらされてるのは別に視線を感じる感じないは抜きにしてあるわけじゃないですか。あるいはもっと言えば店に入る、
うん、
ね、別にさ、ファミレスとかは気にする必要ないけど、多少女性をエスコートして飲み屋さんに入るってなると別に誰かに見られてるとかじゃなくてっていう、それなんかおかしくない？誰か特定の視線があるからおしゃれしたの、うん、今その特定の視線がないから、
うん、自分がね、そうだったの。若い頃そうだったの。
うん。ごめん、なんかちょっと怒ってる今。
え、怒ってない今。喉がさ。はい。
はい。
まあでもね、その霊的な、だから、ね、そうですか、視線
の。私、ファッション、おしゃれっても他人の目線はもちろんあるけど、第一義的には自分に誇りを持つためにするもんじゃないの、
うん、僕はね、そうじゃなかったんだよね、だから。それやっぱ、それ多分、それこそ考え方の違いだと思う。
うん。
うん。人に舐められないためにみたいな方が僕は強かったね。
ああ、それはまあもちろん、そういう感覚が人間にあることは否定しないけど、そうですね、うん、私はそれはないな。だから腕時計とかもしないし、だって腕時計ってあれさ、まあ本当に山田五郎みたいにね、
うん。
あの山田五郎って、あの、怪談やってる山田五郎先生じゃないよ、漫画家の。あの、
うん、
ハゲた山田五郎
さん。タモリチック天国の方でしょ。
そうそう、タモリクラブの方の、うん、山田五郎さんみたいに、本当に腕時計がマニアックに好きだったらいいけど、
うん、
99% はそうじゃなくて、他人の目を気にしてかますためにつけてるわけじゃん。
そうそうそうそうそう。
まあ、あとは昔はもちろんね、腕時計が必要だったよ。それは、あの、うん、時間を正確に測んなきゃいけないみたいな仕事柄の人はいただろうからね。うん、でも、興味もスマホでいいんだから、
うん、
今は 99%、人へのかましだよね。男のマウントだよね、
うん、
正直。
うん、そうそうそう。だから、ね、それが、まあ、僕はもうそういうところから出してるからさ。
うん、
だけど、ね、これさっきも言ったように、そういうこと言われるんで、うん、余計に、まあまあ、ある程度ちゃんとしなきゃなっていうのは最近思ってる課題なんですけれども。
うん。だから私は腕時計は興味ないけど、でも服には多少は、興味あるってい
う
のはそういう、人へのマウントやかましは別に、なんていう興味ないけど、
うん、
やっぱ俺ってかっこいいなって思うために。
ね、まあね。
あとそのかっこいいっていうのは、うん、あの一元的なファッションモデルみたいなのが頂点として、それがだんだん下がっていくっていう、かっこよさ、うん、綺麗さの一元的な基準じゃないですかね。自分にこういう似合うっていう、もっと広い意味のね。自分に似合う服って必ず誰でもあるわけだから。うん、
そう。いや、だからさ、なんかそういうさ、こう視線
に。自己表現というか、
うん。うん。視線に敏感だった時期の自分が、いたわけで、
うん、
ね。だからやっぱし、何にもないところで、その手の視線を感じることって、やっぱあるわけで、今のメールみたい。
でも多分このメール。
いや、でもやっぱその時って、あ、なんか、霊が心にいんのかなって、思ったりするよね。
え、それでじゃあ着るものに気をつけてたの？
いやいや、それは関係ない話。
でしょ？
うん、はい。そう、だからその、同種の視線を感じるのは、やっぱりその、
うん、
人が見てる時のなんか、感じ、あれ、なんて言うんだろうね。あの、
でもそういう症状はあるよね。もう見られてるっていう思う。ね、
そうそうそうそうそう。だから、ね、だから何もないところでさ、その感じでやっぱ思うよね。
ただこれは、気をつけなきゃいけないのは、うん、お母さんはそれですよ。今言ってる話ね。視線を感じる。
うん
うん、ならず者さんは、視線は感じてないんです。映像として見てるんです。
うん、そう。
それをはっきり分けないと、取り違いますよ。逆に、ならず者さんは視線は感じてないんですよ。
うん、 これな、スマホ見てたのかな、おっさんが。
そんな強烈な明かり。で、お母さん、お、なんか今井美樹に似てるいい女ずらって思って、次郎って目で追ってたってこと。
それうちの節子のことね。
あの、米屋にナンパされたんっけ。
そうそうそうそう。
はいはい。
あの、僕が学校を風邪かなんかで休んでる時に、うん、下の階で米屋にもろナンパされてるのをずっと聞いてた話ね、
うんうん、お母さんどうやって交わしてたんですか。あ、交わしてなかった。
え、交わしてた。
やっちゃった。やっちゃって、やっちゃってはいない。
交わしてたわ、ちゃんと。
はいはい、うん、ほほほほみたいな感じで。
うん、多分そういう感じだな、本当に。うん、うん、まあでもそこはなんか、じゃあ未だになんかいるのかもね、そのおじさんの霊的なね、お母さんが未だに感じてるってことは、
うん、
いるんでしょうね。
そうね、それかはもう15年前にこのならず者さんが言った、わーって多分結構なテンションで言ったわけじゃん。お母さんも恐怖で騒いでたくらいだから。
うん。
トラウマになっちゃってずっともう忘れられなくて、気にしすぎちゃってるのかもしれないよね。
まあ、あれだね、あの、あんまならず者感は感じないメールだったけど。
はい。
うん。まあでも。
ちょっと待って。フォローはしてませんが、ツイッターで、スガッツさんが泉の森のツイートをしていたのをお見かけしたので。
お。
かっこおすすめのツイートに出てきた。まあ分かってます。最近のイーロン・マスクの、ね、仕様では、フォローしてない人もガンガン出てくるからね。はいはい、付近の階段もいつかお話できればなと思いますね、これ。泉の森って。
泉の森って、うちの近所にあって。
あ、今住んでるところの。
ん？
今住んでいるところの。
そうそう、今住んでるところの近所にあって、うん、歩いてほんとすぐ行けるんですよ。
はい。
で、ここ最近は、あの、湖っていうか、池があるから、
うん、
あの、そこでさ、あの、オタマジャクシが今大量発生してるのね。
うん。
だから、まあ、3日に一遍ぐらい行って、
うん、
足が生えるのをずっと待ってるんですよ。
なるほど。うんうん。
うん。それぐらいで、でね、確かに泉の森は、結構自殺が多い、それこそ。
うん。
うん。っていう話は、たまに聞きます。
ああ、でもいいところですね。こう、自然の中で遊べるような。
そうそうそう。だから、うん、なんか、カモの親子とか見たりとかさ。
うん。私も最近はね、そんな生活です。小金井市に引っ越してきたんで、
うん、
野川。わかります？
野川。
はい。野原の野に川で、うん、
はいはい。
まあ、小金井市とか、まあ、府中のあたりとか、まあ、こう、東西に、
うん。
流れてる川なんですけども、国分寺の方とか。
はいはいはい。
な、まあ、護岸工事してはいるんだろうけど、
うん、
いわゆる、まあ、もうコンクリート固められてるような護岸工事はされてなくて、
うん。
だからもう本当に草とかの土手、土手っていうか、うん、まあ、土手ですらないね。土手の下の河原をずーっとみんな散歩してますね。
いいじゃん、いいじゃん。
ただ私、国分寺外線好きなんですよ。
うん、うん。
うん。国分寺崖線と書いて国分寺外線で、まあ、世田谷の方とかからずっと続いてるんですけど、
うん、
あのズドーンって高低差があって、で川が流れたりしてね、でやっぱりどこもちょっと緑があるような、
うん、
国分寺外線好きなんで、まあまあそこら辺はフラッと歩いて楽しめるロケーションではありますね、今住んでるところは。
そう、あの、あそこら辺、あのね、小金井とかさ、そっちの方ってその、うん、そういうのどかさもあっていい、
ね、うん。でもやっぱりね、多摩霊園とか、大きい墓場あるじゃないですか。
うん。
あそこもやっぱりね、首なしの女が出るらしいですよ。
おー。
うん。これあんまり言っちゃいけないのかもしれない。まあいいよね。もうないんだけど、昔、うん、今閉鎖してるから言うけど、関東医療少年院っていう少年院の病院的なのがあってすぐ近くに。
え、医療少年院ってこと？
そう。
あ、
で、そこをなんかで出た、うん、か、そこにまだいる子かなとかが脱走とかして、うん、女の人をレイプして殺して首を切って、で、その首を多摩霊園に埋めた。
え、それは実際の話
っていう事件があったっていうのを私は最近取材した武蔵小金井に実家がある人のね、うん、女の人なんだけど、うん、のおじいちゃんがそう言ったんだって。まあ、昔からおじいちゃんおばあちゃんの世代ぐらいからずっとそこら辺に実家で住んでて、でそれからというものを女の首が埋められちゃったんですよ、
うん
ね、犠牲者の方のね、
うん、
首なしの幽霊が出るらしいんですよ。首なし女の幽霊が出る。
あ、じゃあ頭を探してるってこと
っていうことでおじいちゃんは言ってたらしいです。あの、その事件が本当にあったかどうかは、ちょっとまだあの、国会図書館行けてないんで、国会図書館行ったら調べようかなと思うんですけど。
うん。うん、え、あったとしたらめちゃめちゃ怖えよな、なんかやっぱさ。
まあ、仲ないかも。そういう、逆に言うとそういう事件があるから、怪談が生まれたのかもしれないし、
ね。うん。
で、それ、首なし女の幽霊が出るっていう目撃談だけがあって、俺が調べてみたら、え、そんな事件あったってなったら怖いけど、
うん、
話の順序として逆かもしれないからね。そういう殺人事件があったから生まれ、うん、そういう話、噂が生まれたかもしれないから。
なんかやっぱ医療少年院ってさ、
うん、
多分榊原事件以降だと思うけど、
うんうんうん、
底知れぬちょっとした、なんか、底知れぬ恐怖みたいなちょっと感じ。
ああ、普通の少年院よりもみたいな。
そうそうそうそうそう。
まあ、まあでもそっちの話に持っていくのやめろよ。まあ良かった、俺もこの、もう閉業してるところで、あのさ、話題にしたのが。うん、まあ、まあ、いいか、ラジオだからいいか、アフタートークだからな。まあ、医療少年、医療少年院ってあれってさ、やっぱりあの精神的なものが主なの？
あ、わか、詳しくないんで、わかんないけど。
普通に体壊したから、少年院のこう、そっちに装置してるとかいうことではないの？
あ、それもあんのかな、その、院内病棟みたいな感じ、うん、なのかね。うん、でもそう考えると、霊の本体って体の部分なんだね。頭じゃないんだ、
うん。でもそれが非常に今、割と、うん、おまあ、中央線階段を書いてるじゃないですか。私ね。
あ、はい、うん、
その中のワントピックとして非常に、うん、結構でかいテーマになってるのが、うん、吉祥寺の井の頭公園の首なし女。
はい。
の噂あるんですよ。確かにあるのね、うん。あの本でも紹介されたりするし、うん、インターネットでも振られてる。うん、まあ、よくある話としてあるのが、あそこの井の頭池ってカップルで行くと別れるって噂があるじゃないですか。
ありますね。
ね、ボートに乗ったりとかするとね。
うん、
で、まあ、都市伝説ですよ。実は怪談じゃなくて、とあるカップルが井の頭池の方に、なんかまあ、夜遊びに来ましたと。
うん、
でそこでガサガサっと音がしたら何だと思ったら、
うん、
首のない女、白い服を着た、がわーって出てきたから、男は女の方、彼女の方を置いてわーって逃げ出しちゃいました、
うん、
で彼女の方もなんとか逃げ延びたんだけど、その男の行動に怒って別れた、
うん、
っていう、だから井の頭池行くとカップルで行くと別れるんだよっていうのの1パターンとして説明されてるんですね。で、まあまあ、なんとなくやっぱりさ、うん、あそこは弁天様、弁財天がいるから、女性が嫉妬してカップルを別れさせるみたいな説明の仕方があるじゃないですか。
それ有名よね。
うん。だから、それも含めて、やっぱり女が、の霊的なものが出てきて、カップルを別れさせてしまう。
うん。
っていう話があるんだけど、まあこれはね、熊部屋さんって私にいつも怪談情報を提供してくれるし、まあ、ご自身でもね、今度イベントとかやるんで、地方選会談のイベント、うん、熊部屋さん主催で、
うん、
やって、地方選の会談非常に特化して調べている、昔から人で、うん、板子28号さんとかにも多分結構いろいろ話を提供してる人なんですけど、子さんの会談マニアなんですけどね、
うん。
その熊部屋さんがやっぱりずっと調べてまして、井の頭公園の首なし女にまつわる会談。
うん、
でも、まあ、はっきり言ってピンとくるのは、バラバラ殺人の話じゃないですか。
井の頭公園のね。
そう。94年だっけ、うん、あれは。
うん、
に、バラバラ殺人があり、あちこちのゴミ箱に、本当にもうキューブ状みたいに解体されたね。
うん、
肉片が見つかったけど、うん、未だに頭部が見つかってないんですよね。
あ、はいはいはい。
うん、 でそっから派生してただまあじゃあ首なし男の幽霊じゃないのと思うけど、
うん、まあ、まあ、あれ男性でしたもんね。
そう、まあ、そうそう、うん、
うん、
被害者の方はね、川村さんだったっけ、うん、男性首なし男じゃないのと自然なストレートな発想だと思うけど、うん、やっぱり弁財天的なね、あの女の神様、女の霊っていうところに、転換されて語られているのかなというのが一つの解釈だけど、ただ熊部屋さんが調べる限り、うん、80年代から首なし女の噂はあったと、
うん、
まあ、つまりバラバラ殺人の派生によって生まれた噂じゃないんじゃないかっていうのが、
うん
うん、まあ、実体験談、実話怪談としてもあるし、現在50歳の、それも怪談の最強戦にも出てる一つかな、牛光時さんで50歳の方が、実家が井の頭公園の近くだったらしいんだけど、子供の頃に聞いた噂として、あの井の頭池には巨大な鯉の主がいると、まあ、それは割とメジャーな噂なのね、あの巨大な鯉の主があの井の頭公園にはいるっていう噂があり、その鯉の主はたまに水面に顔を出すと、
うん、
かと。ただその時、こっからが割とそんなにメジャーじゃない噂なんだけど、その牛光時さんが子供の頃とか40数年前に聞いた噂としては、その恋の主が顔を出す時に女の生首も浮かんでくる、
うわ
らしいよね。それはどう浮かんでくるか分かんないよ、その恋の背中に乗っかってるのか、恋と横並びに浮かんでくるのか、また全然別のところにプカッと浮かぶのかよく分かんないんだけど、うん、で確かに女の生首にまつわる怪談もあるんだよ、
うん、
井の頭公園って。
はい、
それが面白いところで、
うん、
首で、私が思うに首だけの、女の首だけの怪体験、井の頭公園でそういう見ちゃったみたいなのって、うん、ほぼ男性なんですよ、体験者が。で逆に首なし女の、まあ、幽霊的なものを見たっていう体験者はほぼ女性なの。そこが面白いなと思って。
そうだね。
でもこれもあれか、興味男性女性で分けてやると差別的だって。
さすがにそこを。
でも実際そうなんだもん、ね、あって女性トイレないって怒ってる人いるもんね。誰でもトイレと男性トイレ、うん、
歌舞伎町タワーがね、それで今、ね、
そうそう。ただあれってまあ一応わかりますよ、ね、その怒ること理由もね、あの誰でもトイレ女性が行くとちょっと乱暴される危険があるからっていう意味では、
ね、まあ一番はそこだよね。
一番はそこだよね、うん、それもわかるんだけど、うん、あの多分ね、あの渋谷の公園とか歌舞伎町タワーで設計者の人たちは、うん、どちらかというと誰でもトイレっていうものを男性はなるべく使わないでくださいねって意味で、
うん、
男性の小便器だけ、あるいは簡易なものとして、
うん、
おしっこはこっちの方で男がやってね、なるべく使わないでね、台じゃない限りっていう意味で、うん、むしろ男性に負担を求める形でやってんじゃないのかなと、
うん
うん、思うんだけど、そこが伝わってないかなって気はしますけどね。
そうだね、う
ん、だからって、まあ、もちろんね、そのあの誰でもトイレ男性も出入りできると乱暴される危険があるっていうのは、それはまたちょっと別の話で、その危険を恐れる、だからこういうことやめてくれっていう意見もわかるんですけど、
うん、
でも女性差別で作ってるわけではないと思う。どっちかというと男性差別で作ってる、
うん、
で設計者のノリとしてはね、でそれは実際正しいかどうか、うん、まあ、あの別としてね、
まあね、うん、
あ、なので井の頭公園の首なし女の話、あるいは首だけ女の話、募集してます、
うん、
あとね、その小金井公園、小金井に実家ある方、うん、先ほど言ったの話だと、小金井公園もなんか亀ってたくさんいるらしいんで、
亀がいる、
うん、
うん、あ、それ、まあ、よくいるよ、そういう公園って。
何マウント取ってんの。俺は小金井公園に亀がいるっていう事実を言っただけで、は、別にどこの公園にもよくいるよって、知らないのみたいな。やめてくれません、マウント
取る。亀好きだから
さ。亀マウント取るのやめてくれません。で、そこでも、なんか、亀の主みたいな、 大きな亀がいて、そこに甲羅が人の生首になってるっていう。
めっちゃ怖い。
亀がいるって噂はあったらしいんだよ
ね。え、人面みたいな。
ああ、人面みたいな。まあ、あれはちょっと違うけどね。甲羅にたくさん顔がついてるんでしょ。甲羅自体が人の顔ね。つまり。
怖、うん、
だからなんかちょっと共通してんだよね、話。
そうだね。
うん。
うん、え、あのね、そのさっきのさ、ならず者さんか。
うん。
その人もその泉の森公園の階段、うんうん、ちょっと教えてほしいわ。
そうですね。付近の階段つってるけどね。まあでも、うん。うん、ぜひお話いただきたいんですけど。
楽しみにしてます。
だなんかさっきからちょっとラジオじゃないと話せないよな、みたいな話ね、してます。ツイッターとかに書くとちょっと荒れるから、っていう話ちょこちょこしてるじゃん、さっきから。
そうだね、
うん。それ、消化していいですか？もうアフタートーク入ってるんで。
あ、いいよいいよ、全然いいよ。
私、ね、うん、これ本当ツイッターで書きたいなと思っても、やっぱ書くとちょっと角が立つなと思うのが。
いや、あるある、そうなの、すごいある。
そこで、あの、吐き出すゴミ捨て場なんで、ここ。三角コーナーなんで。
うん。
ね、あの、だからリスナー聞かなくていいからね。今、うちらが、うわーうわーって吐いてる時間なんで、アフタートークって。ペッペッってやってる時間なんで。マスクがさ、割と解禁になってるじゃん、はい、まあ、マスクをしなくていいっていう話になってるじゃん、うん、4月1日ぐらいから3 4月6日ぐらいね、3月4月ぐらいから、
うん、
でなんか私、まあ、ちょっと時間経ったんでちょっとフラットになってきちゃったんだけど、うん、マスク解禁当初の1週間ぐらい、うん、マスク外してる人って、まあ、目立つじゃん、とはいえ、
うん、
電車とか乗ってたりとかしてもね、女性ばっかだなって思ったんですよね、マスク外してるの。優位に女性が多い。で、綺麗な人が多い。
もうダメだ
よ。なんで
ツイッター書かなくてよかったよ。
綺麗な女性率高えと思うんですよ。それは、でもマジで俺印象論にならないように、
うん、
心のエクセルでちゃんとカウントしましたから、
うん、
あの、ちゃんと心の中のエクセルにカウントして、だからこれ印象論じゃないです。ちゃんと項目あって、うん、男女、もちろんね。まあ見た目がね、見た感じ、性自認的なものが男女。こういう言い方しちゃダメだ
もん
ね。
もうね、めんどくさいなってるよ。
で、綺麗、普通、ブス。ちゃんとエクセルで。
やめなさい。
やや美人とかややブスもあるか。5段階評価ぐらいで、
うんうん。
美人が多いんですよ。優位に。これは印象論じゃない。
まあでもね。
で、分析したんです、私は。あ、でも私の分析は後で披露。多分それ正解なんですけど。どうですか、菅田さん。これに関する意見は。
いや、どういう分析をするかっていうのは大体見えてるよ。
うん、なるほど。まあまあ、それが果たして正解かどうかともかくとして、どう思いますか？まずそれ自体がおかしいと思う。その分析はともかくとして、
うん。
綺麗な女性ばかりではないってこと？菅田さんで、ええー、っていうのは。
いや、僕はね、結構ね、うん、男性ばっかだなって逆に思う。ま
あ、土地柄あるかもな。東京都心で電車乗ってる私と、
うん、
それこそ、まあまあ、中野とか小金井は都心とは言わないけど、やっぱ仕事で行くのは麻布十番とか赤坂とか、うん、あ、これヒントになっちゃうな。まあまあ、でもそっちの方が多かったんで、
うん、
うわ、すごい、すっごいなんか、こっちのそんなに美人じゃない人、女の人はマスクつけてるのに、こっちのすごい美人の人はマスク外してんなっていうのが。
やめた方がいいよ、マジで。
なんで、それは美人っていうものを、圧倒的な人間の上位の価値として位置づけてるからそう言っちゃいけないって言ってもいい。だって足が速いとかと一緒じゃん。別に。背が高いとかと同じじゃん。フラットなか、さ、違いなだけじゃん。それはあなたは美人っていうものを特権的に過ぎてるからそうやって言っちゃダメだって言ってる。私はそうは思ってない。別に、単純に。
わ、うん、かりました。はい。わかりました。
俺の価値、まあ、完全論破。
はい。僕の感じだと、
はい、
やっぱ、男性の、うん、これも僕ちょっと偏見ですよ。
それはあなたたち、ヤマトだからでしょ？ヤマトの方だからでしょ？あんたの
僕今、僕ぶっちゃけここ2ヶ月ぐらいほとんど新宿なんですよ。 新宿とか、
はい、
まあ、秋葉とかね、
うん、
そっち、
うん、
なんだけど、
うん、
で、ね、これは逆に僕の偏見なんだけど、
うん、
若干ヤバめな男性多くねって思って。
それはでも、まあ、マスク解禁によって多少を、
うん、
マスクを取りやすくなったけど、もともと半マスクの人ってことでしょ？
あ、多分そうそうそうそう、そういうこと。
参政党支持者とかでしょ、それ。
うん。
いや、だからそれはそれであるよ。あるけど、やっぱり人口比として言えば、すごく多いわけではないじゃん。
うん、
私は人口比として優位に女の人が多い、そして綺麗な女の人が多い。
じゃあその分析をちょっと聞かせてほしいと思います。
お化粧が崩れるからでしょうね、マスクしないのは。
それよく言うよね。
で、
うん、
お化粧をしなくてはいけない立場の人、
うん、
でお化粧を崩れて直すのが非常に、デメリットになってしまう、うん、でもお化粧はしなくてはいけない人、うん、そして私が見たのロケーション麻布十番赤坂あるいは、まあ、千代田線や銀座線などの地下鉄、うんうん、中央線でもいるんですけれども、ただ優位にそういった都心の地下鉄で見かけることが多かった、
うん。
わかりますか？皆さん、水商売の女の人だったんですよ。
ああ、それはあるかもしれない。マジで。うん、
QED。証明終了。
うん。まあまあ、でもそれが真相じゃない。
だから綺麗な女の人が多かったっていうね。
うん、そうね。
うん、
どうですか？マスクってさ、してます？
まあまあ電車の中ではしてますよ。別に空いてても。うん、あ、ただ道歩くときは別にただもう来ないですからね。
うん、
広々としてるんで道も。
なんかさ、人も。かたくなに。
それ以外外してますけど。
かたくなにマスク外せ外せって言ってる人って逆にいるじゃない。
はい。まあツイッターとかでは見かけるけど。
ツイッター上とかでさ。
プライベートで見かけます。
プライベートでは見かけない。
うん、
だけどツイッターとかで、この、マスクは顔パンツですみたいなさ、なんか、
じゃあ逆に顔パンツを外したら正規丸出しってことになっちゃうじゃん。
知らんけど、うん、だけどそういう人いてさ、
うん、
まあ主張はそれぞれだから別にいいんだけど、もう別にマスク俺嫌いじゃないけどなって正直思っちゃうんだよね。コロナうんぬんじゃなくてさ、だから別にしたい人はしたいで。別にいいじゃんねって、なんか、思っちゃうよね。
はい。全く、なんていうの、その、もうちょっと面白いこと言ってくださいよ。
ね、マスク越しにさ、
はい。
ムカつくやつこいたとき、マスクで隠れてるから、
うん、
口の動きだけで、死ねとか言えるし、マスクしてるて、
ね。電車の中で出会った人に対してってことね。
そうそうそう。
あ、私、そんで一切、そんな経験がないんで、よく共感できないんですけど。
もう、すごいぶつかってきたりとか、するやつとか。うん、言えるし。別に全然マスク、なんか僕はもう慣れたかなって感じはするんだけどさ。
だし、どっちかというとみんな外してもらいたくない派ですかね。
いや、そうそうそう。
別にその好みとか抜きにしたら、人に強制とか抜きにしたら、
うん。うん、そう、
希望としては。
人のね、その、吐しゃ物が僕は大嫌いなんで。
唾のこと言ってるんですかね。唾のこと吐しゃ物っていう人初めて見たんだけど。
一回すごいくしゃみをおじさんに目の前でされて、
うん、
ガンシャみたいになったことあった、ね。マジで、
うん
うん。
ちゃんとペロペロ拭き取りましたか舌で。
いや、もうなんか、叫んなよみたいな感じになったけど、なんかでも言い出せないんだよね、やっぱそういう時って。
うん、
そいつに対して。後から一人でムカつくって言ってた。感じだったんだけど、ね。だまあ、あとほらね、疾患があってマスクをしなきゃいけない人もいるわけだからさ。
ええ。
うん。
ちょっとここら辺はコネクト、どうかな、コネクトの話題の練習してんだけど今。ちょっと違うよね、多分こういう感じじゃないよね、コネクト。
ファイフと僕正直、1回目しか聞いてないんですよ。
う
ん、
ほう。町山さんとの会ってちょっと話題になってたよね。町山さんがトレンド入りしたよね、ツイッターで。
あ、そうなの？知らなかった。
うん。
何があったの？あの、デカミさんとの
会。そうそうそう。
うん。
で、なんかほら、なんか問題があってアメリカに行ったんですよね、みたいな。なんでアメリカ行ったんですか？いや、別にアメリカは好きだからです。え、なんか事情があるんですよね、みたいな。
え、誰が？
デカミさんが。
え？なんでそんなぶっ込むの？知ってるでしょ、だって。
で、町山さん、なんかわかんない。本当にその回聞いて、あえて聞いてないんだけど、
うん、
ツイッターだとほら、石山さんもデカミさんも若い女性だから知らないっていう、で、石山さんはマジで知らないかもしれないし、事情をね、
うんうんうん、
パイ投げ事件ね、
うん、
パイを、なんだっけ、キネジュンじゃないか、うんうん、映画芸術だっけ。
どこキネマ旬報？
あ、キネマ旬報か、キネジュンリンだ、
うん、
の人に投げつけたっていう、
うん、
で、うん、宝島社をクビになったっていう。
うんうん、
あの事件を二人とも知らないで、え、なんでアメリカ行ってるんですか、無邪気に聞いてる町山さん、たじたじ面白いみたいな、
うん、
でもデカミさんは知ってるもんね、絶対に。
絶対知ってるよ。
いや、だから、多分デカミさんはわざとでしょ、だから。別にその、
うん。
うん。
う
ん、あ、で、なんていうか、その、わざと知らないふりをしているってわけじゃなくて、知らないふりをしている、うん、乗りすらないでしょ、多分。
うんうん、うん、そうだね。だってね、
うん、吉田豪的なノリで聞いてるってことでしょ。
あ、そう、そんなことがあったんだ。
でもそれもツイッターでしか見てないんで、ちょっと。
うん。うん、なんかちょうどね、コネクトの時間ってちょうど仕事してんだよね。
ちょうどいいじゃん。ちょうどいいじゃん。え、撮影しな、だってカメラマンとかなんか流してるじゃん、ラジオとか。音楽とか。
そういうモデルさんもいる。なんか流していいですかみたいな人もいて。
うん。
だけど、ことごとくそういう人とあんまり気が合わないんで。
どういうこと？ラジオの、ラジオの気が合わないってこと？
うん、
違
う。
ビバリーヒルズとか流しちゃうんだ。
モデルさん、
ビバリーヒルズとか流しちゃうの？それで。
そうそう、そういうの流したりとか。
で、うるさい、うるさいって。消してって、あー、うるさいってなるわけ？それで。
うん。もっと、はい、唾液の話したいんで。
まあね、だからそういう風なコネクトへの道はちゃんと調べておかないと。
そうだね、はい。ちゃんと聞かなきゃね。
まあ、私もまとめて聞こうと思ってるんでね。
なんか、ちょうど仕事終わる頃に、荻上チキさんの番組やってんのよ。
はい。
で、まあ、車で聞きながら帰るんだけど、うん、それこそさ、足長育英会かな、うん、AC かな。
うんうん。
なんか、ほら、ちょっといい話をする感じのシーンもあるじゃない。
いい話。え、うん、エピソードトーク。なんか、
そう。なんか、この少年は、
したいんだけど、とか。
うん、この少年は、この勉強を頑張って、
うん、
お父さんを奪った病気を必ず解明したい。そう私に話してくれました、みたいな。
政教新聞。
まあ、政教じゃない
んで。ってなるパターン。あ、すげえいいエピソード、いい CM だなと思ったら、言葉と生きていく。政教新聞、あ、政教新聞かって。
まあまあ、その、まあ、
別に、騙されたとは言わないけど、なんだろうね、別に悪いとは言わないんだけど、まあちょっとがっかりしたりとかね。
そうね、だから、で、ね、その今のまさに、その少年はっていうやつ。
うん。
そのお父さんを奪った病気を、うん、それの声が、めちゃめちゃ会長がやるさっきのフルトテルマくん。
皆さんもこんばんは、フルトテルマです。
あとちょっと卑屈キャラやるじゃん、会長たまに。
へへへって言う。
そう、その声にそっくりで。
じゃあ子供を使ってないんです。なんか声優さん
の。なんで、それそう、YouTuber、VTuber 的な男性のね、VTuber 的な多分喋り方なんだろうね、あれなんか。
うん。
その少年は、こう言ってくれました。
ああ、少年役じゃなくて、ナレーションで、ね、
あ、そうそう、ナレーションで、ただ少年の、まあ、言い方も、その人の話し方で言うんだけど、
うん、
お父さんを奪った病気を、みたいな感じのね、
うん、
やつで、それでね、5時半前後に、その CM よく入るんで、
うん。
うん。 ラジコタイムフリーなどで、聞いて、聞いてみて。
はい、佐古道夫です。
それはあれね、
安全です。新鮮です。鳥船。
そうそう、変わったんだよな、ちょっとな。
ジングルがね。
ジングルでね、
うんうん。安全です。新鮮です。鳥船。じゃなくて。安全です。新鮮です。鳥船。はい、佐古道夫です。は変わってないんですけどね。あそこ取り直すよって思いますけどね。
なんか毎回言わされてんでしょ、きっと。
え、毎回違うの？
違う、だって今日はお肉のびっくり市みたいな。
ちょっとあれだって、10年ぐらい前と一緒じゃない？今日はお肉のびっくり市開催中、開催か。今日はお肉のびっくり市開催。
そう
ね。え、あれ変わった、そうか、プロだから、毎日撮ってんのか。
知らんけどさ。
プリキュアもそうなんだよね。プリキュアも、あれ、録音じゃなくて毎回撮ってんだよね。
え、どういうこと？
なんかキュアなんとかチェンジみたいな、まあまあ、はっきり毎回同じこと言うじゃん。変身の時
は。ああ、はいはいはい、
うん。必殺技の名前とか。
あ、バンクを使ってない、声優の、そういう同じシーンでも毎回声が違う。
そうそう。
なるほどね。
それ、プリキュア形式か。
うん、なんかそんな気してたけどね。
俺、いや、よ、さすがだね。やっぱ、塚さん、私よりラジオマニアですもんね。やっぱ、聞き分けられるんだ。あ、
違う。ベニーモは、中まで真っ赤っかって。
ベニーグッドだね、こりゃ。
それはドクマムシさんのバージョンね。
あ、今言ってんのは大沢優里バージョンですか。
そう。真っ赤っかって。
あ、そうですね。
ね。
はぁ、うん。玉結びで、コネクトいけないかね。
ねえ。
ラジオ愛で。
でもやっぱ人気なんでしょ、どうせ。
ネジゲージ。
僕ね、それ知らないですよ。
でも
いつも会長言うけどさ。
いつも言ってる、2回目だよ、まだ。でもあの子の心は外せない。
うん。
ネジゲージ知らないですか？
知らないです。それラジオ CM？
もちろん、こんなの、テレビ CM やってるわけないでしょ。
うん。
うん。え、でも、それって、お金かかるんでしょ？あー、カード、紫のカードだったかしら。
それね、うん。大丈夫ですよってやつね、
うん。お金を借りてなくても大丈夫ですよ。
って言いそうだよ、
ね、そのう
ち絶対。借りた覚えがなくても大丈夫ですよ。
じゃあ、いいけどね。
でもあれもすごい巧妙で、
うん、
なんかブラックリストに乗りませんかみたいな、誰もが思うこの不安を先回りして言うんだよね、
うん、必ずブラックリストに乗るわけではありませんって言ってるよね。
そういう言い方するじゃん、うん、なんかだからさ、やらしいよね。なんかこの
普通はブラックリストに乗るんでしょ、うん、カード会社の。
あ、てか 100% 乗るでしょ。でそれが5年とか7年とかで消えるんでしょ、なんか。
ああ。
だけど絶対、社内情報としては残ってるよね、そういうのってね。
複雑な話だな。
うん。だからほら、なんとか機構の、なんか中のブラ、俗に言うブラックリストには、では消えるんだろうけど。
個別の会社自体のリスト帳には載る。
うん、絶対そうだと思うよ。
載るとカードは作れないの？審査に落ちるってこと？
作れないでしょ。
うん。楽天カードも？
楽天カード今結構厳しいんです
よ。あ、なんかそういう噂聞くね。
うん。
2枚作れるカードなのにね。
あ、そう。
うん。
うん、ね、だから、何の話これ。
そうだね。ラジオはそういう風にこんなに聞いてるんですよっていうのは、あと、でもね、ラジオ CM で俺は、
うん、
あ、でもテレビの方か、どっちが先かな。ハセコーって知ったからね、読み方が。
え、あ、マンションのことならハセコー。
ずっと俺、長谷家って呼んでたから。
あれ、なんで？
ダメか。これ、ダメだな、このエピソードじゃな。いや、ラジオ愛を語るためのね。
あ、でもしかもそれはテレビの方だからね、きっと。
たらたらたら、あれ、ラジオでもあるよね。
え、あんま聞いたことないかも。
マンションのことなら、発生校、たらたらたら、ね。
あ、まあまあ、ありそうだな、でもラジオ。キャッチーな感じするからね。
長谷絵だと思ってたんですよ。うん、
あんま、結構滑ってるよな。
ダメかなぁ。
うん、まあまあね。でもなんかもうさ、TBS ラジオもさ、うん、なんかもう安定してきて、逆に今日聞かなくていいやっていう日が増えてきちゃってる気がするよね。
うん、事件が起こらなさそうってことですか。
うん、なんか、そう、もう、あ、次こうなってこうなるなっていうのはなんとなくわかるっていうかさ。
私ね、だから、ラジコ、使いづらいじゃん、アプリとして。
うんうんうん、
ラジコのこのタイムバーの飼育に慣れたっていうのもあるし、あらゆる番組の、あ、このコーナー飛ばそうっていうので、もう1秒単位で次のコーナーにピッて、CM もそのコーナーも飛ばして、その番組自体の構成も完全に把握しちゃってるから、
うんうん。
うん。道路交通情報センターがここで来るから、ここはピッてね。お天気も別に2日後に、聞いてるからお天気も聞かなくていいし、
うん、わかる。
とか、
うん、うん、僕バービーのお心理研究所っていう番組の CM がすごい好きじゃなくて、毎回飛ば
す。ちょっと湿度高いよね、バービー。なんかぐちゃっ、ぬめっとしてるよ
ね。
バービーさんはね、私なんか褒めてもらったっていうか、なんかすごい肌ツルツルで褒めてもらった、うん、私悪い印象持ってないんですけど。うん、ね、東洋大学のインド哲学科、インテツの人だし、どっちかという
と、そうなんだよね、
我々オカルト業と、うん、まあ、親和性の高い人だと思ってるんで、うん、あれなんですけど。
じゃなんか、そう、僕もバービーさん全然悪くないんだけど、こ、うん、の CM が、なんかね、海も皮脂も全部デトックスみたいなこと言うのよ。なんか、あんま海とか聞きたくないなって思ってさ。それでその CM は申し訳ないけど飛ばさせてもら
って、はい、じゃあその CM がどの、あ、このタイミングで来るなって思ってピッて飛ばせるぐらい把握してるわけだよね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、うんうん、あと歌丸さん の, ラジオの7時からやってるライブコーナーとかも、うん、まあ、あんましよくわかんない人とかだと飛ばしちゃったりするよね。
陽キャじゃないから、音楽とか聴きたくないから。
アーバンギャルドこの前出てた時はすごい滑り倒してて逆に面白かったけど、うん
はい、
そんなですね。
なんかあったっけ、言わなきゃいけないことは。いや、あるはずなんですけどね。
いや、わかるよ。自分もだから、うん、終わった後にすごい思い出したりするもんね。うん、
いや、うん、ツイッターに書けないことね。でも、まあ、ツイッターももうなんかさ、あれ、ブルーシール取らないと、インプレッションがだだ下がりしてるんでしょ。
そうなの。
特にアメリカとかそうだから、ゆくゆくはツイッタージャパンもそうなるかもね。俺はそんなにだだ下がりしてる印象はないんだけど、
うん、公式マークみたいな青いやつ。
そう、
あ、なんかさ、あれってあれもそれも自意識の問題なんだけど、うん、たまに見ない、なんかさ、すごい、そんなどうしても有名な人がもらうマークって印象がまだあるから。
まあね、昔は、うん、ただあれも申請しなきゃダメだったんでしょ、昔は。
あ、そうみたいね。
で、私は、あ、申請してんだって。
そうそう。
ちょっと、いいんですよ。いいんですけど、全然悪いと思わないけど、あ、うん、この人自分で申請した、自分のこと有名人だと思ってるんだって、思ってるのもあるし、今、うん、8ドル月かかりますからね。
うん、
うわ、お金払ってんだってなっちゃうよね。
そういう、あるよね。
ただもちろん商業目的というか宣伝目的で使ってんだったら、あれ取らないと月8ドルとか1000円ぐらい、
うん、
費用対効果として考えれば、まあね、もう企業はもちろんそうだし、
だからさ、会長とかは取った方がいい、
ね、そうそうそうそう。でも分かるよ。いや、だから全然嫌味じゃなくて、本の宣伝とかね、うん、イベントの宣伝とかするためにやんなきゃいけないけど、
うん、
やっぱりちょっと、あ、この人有名人気取り、タレント気取りなんだって思われるのが怖くて取れないよね、逆に。
うん。いや、思う人いるもん、正直。見てて。
八方塞がりだよね、うん、だから。今、アメリカほど多分ツイッタージャパンってブルーシール取ってる取ってないの差が出てないけど、多分どんどんこれから出てくるでしょ。ブルーシール取らないと全然他の人のタイムラインに、フォロワーさんのタイムラインに乗らないっていう、ほんと悪いイーロン・マスクだよな、あいつ。
悪いイーロン・マスクだよな、ほんとな、うん。まあでも、どうなんだろうね、逆に、なんか、それ取る、要は お金を身を切ることで、
うん、
ある種の責任感みたいのが生じて、
うん、
変なツイートとかしなくなって、それが多くの人の目に見えるようになるっていう効果を狙ってるのかもね。
絶対違うでしょ。そう、できてる人は別にできてるし、初めから俺みたいにちゃんとマスクしてない人って美人が多いよねとは絶対言わないしね。ブルーシール取ってなくても。逆にブルーシール取るような、人、あんま言うのはやめよう。ほどそういうこと言いそうなタイプが多そうだなって言おうとしたんだけど。
まあ、まあでもさ、明らかにさ、うん、その、ね、もう10年前とかとは全然違う感じになってきちゃうじゃん。
あの頃のツイッターはないよね、もう。
いや、だから、ね、誰かも言ってたけどさ、昔は、周りに言えないことを吐き出すような場所だったけど、今は本当に、
絶対吐き出したらダメだよ。それ吐き出したらリアルで、うん、リアルで言わなきゃダメだよ。
そう、逆にリアルで、あって言うのが一番安全っていうさ、
うん、
そういう世界になっちゃったよね。
ミスキーやるみんな。ブルースカイかミスキーだよね。
ミスキー
ミスキー
だね。ミスキー。あるんですけど。
これは日本初かな。ブルースカイはアメリカだよね。まあまあ、要はあれですよ。マストドンと一緒で、サーバー、いろんな、サーバーが独立してあるのが、連携してつながってっていうタイプの、
うん、もうなんか一からそうねやるのめんどくせえな。でもな、
はあ、でそうなるでしょ。そうなると俺が一人が頑張ってもしょうがないことだからね、宣伝とかのためとか考えるとね、
うん、
まあさすがに経費で落ちるか、確定申告でブルーシールだ
よ。まあ落ちる、当然落ちる、
うん、まあでも、まあいいんだよ。別にお金は正直月1000円出せなくないからね、それは。
うん、
プライドだよね。
そうなのよ。まあね、ほら、僕なんかはもう全く宣伝に使ってないんですよ。
はい。
あえて宣伝しないようにして
る、うん。あと俺は宣伝っていうか、情報募集がね、うん、結構。
あ、そうだよね。
結構大事だから。
うん、いやだ、でも会長は取っても別に全然おかしくないですよ。
だこれがね、俺は別にいらないんだけど、ツイッタージャパンがさ、つけてくれって言うから仕方なくつけてんだよってことに、なんかそういう人もいるっていうデマ流さない。1円も出さないけど、ツイッター社の方から、ブルーシールつけないと、ちょっとツイッター上のね、治安が成りすましとか出さないために、我が社で負担するので、ブルーシールつけてくださいって言われたんで、まあ仕方なくつけてんですよね。本当はつけたくないんだけどっていう人もいるっていうさ、都市伝説流さない。
なんかさ、
うん、
金色のあるよね、シール。
ない。
あるあるあるある。
誰？
あ、
レディーガガとか。
企業、でっかい企業なのかな？それはまさにそういう感じなんじゃ
ない？あ、そうでしょうけどね。え、うん、マジで？
あるあるあるよ。
え、じゃあ、有吉弘行さんは、じゃあ、ブルーだよ。
なんか、味の素とかで。
あ、確かに。番組と、有吉で検索したら、
うん。
うん。テレビ番組とかは確かに金色だ。
だよね。だから、うん、そういうのはやってくれって言われてるのかもね。まさに、その、なりすましとかがいるから。
うんうん。
うん、アメトークの検査ですって言って、ね、なんか、変なこと聞いてくる DM とか昔あったけどさ。
ああ、なるほどね。そういうのがあるからね、うん、企業のやつ。だから、家ついていっていいですかになりすまして、家ついていこうとするやつ、みたいなことですね。
そうそうそうそうそう。うん。
うん、
まあ、誰も会長のことは、自意識過剰だとは思わないと思うよ。
あ、この人タレント気取りなんだって。 でも正直これは特定の誰かじゃなくて俺全員に対して思ってるから言うけど、俺は正直腹の中でちょっと思ってる。俺の知り合いの人とかでブルーシール取
ってる。常に思ってるよ僕も。
すげえハルクみたいな、常に思ってるって。大丈夫だ、いつもブルーシール貼るやつは自意識過剰だ、タレント切るだと思ってる
ね。だからさ、はい、そうだけどさ、はい、うん、まあでも確かにもう何でも気軽につぶやけなくなってるっていうのはねありますよね、本当ね。なんかこの前さ、
うん、
あのお蕎麦屋さんの前に、
うん、
チャリが止まってたの。
はい、
お蕎麦屋さんの前にチャリが、チャリンコが
止まってた。チャリンコね、はい、はい、
うん、そしたらそのチャリにチェーンソーがむき出しで乗ってたんですよ。
うん、
あのくくりつけてあったのチェーンソーが。
うん、
でなんかさ、まあちょっと写真が撮るんだけど、え、何これと思って。だけどやっぱちょっと考えてさ、ツイッターにこれ上げたりとかしたらさ、なんかそういうなんかチェーンソーの使い方もあるんですよみたいな指揮者みたいなやつが言ってきたりとか。
ああ、そっちね。自宅が特定される系じゃなくてね。
うん。なんか、あと、その、うん、やむにやまれぬ理由でチェーンソーをこうやって持たざるを得ない人もいるんです、みたいなこと言われたら嫌だなと思って。
なんで別にチェーンソーが乗ってるっていう、淡々とした文章で、
うん。
やればいいだけの話じゃ、
うん。うん。だけど、なんか、いろんなこと考えちゃって、結局僕のフォル、ね。
だから伸びねえ、だから伸びねえ。いくつだっけ、フォロワー数。フォロワー数いくつ？
別に伸ばそうと思ってないんだけど
さ。いいから、いくつ？
今、2000人ぐらいじゃない？
俺31,406。
あ、今。
コツ教えてあげよっか。フォロワー数増やすコツ教えてあげよっか。
いや、別にいいですよ。ほらほら、今送った、今送った。LINE 送った。見て。
LINE？ああ、そのチェーンソー。
うん、これやばくない？
ああ、でもちょっと想像と違ったわ。まあまあ、確かに、マキタのチェーンソーが、でもちゃんと荷台に、うん、作業用のロープでくくりつけてあるから、うん、俺、カゴにガラーンと、前カゴにガラーンと置かれてんのかと思ったけど、
これ完全にゾンビがいる世界の結びつけ方だよ。
ゾンビが後ろからわーって追いかけてくるのを、追いつかれそうになったら、ギャギャギャギャギャ、ゾンビバカだから、回ってるチェーンソーに突っ込んできちゃうからっていうね。
ねえ、その感じでさ。
うん、これ、だって、刃渡り数センチのナイフだって持っちゃいけないんだから、これ、さすがヤマトだね。
ヤマトじゃないよ、これ。秋葉。
ああ。チェンソーマンのコスプレかな。
え、でもそれさ、コスプレ感もないじゃん、これ。
本気感あるよね。
本気感あるよね。
うん。
だからなんかさ、ね、でもいろんなこと考えてさ、やっぱしこう、あげなかったんだけど、うん。
じゃあ別、なん、そう。なん、な、全くわかんないよ、その感覚は。別に、まあ、こういうな、こういうふうに。
単純に人のもんだからね。っていうのはあるよね。
別に行動に置いてんだからいいじゃん。
もうまあまあまあ、そうなんだけどさ。うん、そう。だけど、これ何のためにやってんだと思う？
運ぶためだよ。なんで複雑に考えるんですか？まあ、ミステリー、
ね、
ミステリーマニアだから、やっぱり。いや、普通使い古した。チェーンソーは、普通。
まあいいや。
でも、マキタのちゃんとしたやつだから、多分、チェーンソーの中でもいいやつだと思うよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、まあ、会長は、ブルーシール取ってよ。
そうですね。そうですね。まあ、なんとか。まあ、だからミス。
でもさ、ちょっとさ、今にさんとかが取ったら、ちょっと馬鹿にするでしょ。
まあ、そりゃそうだろう。いや、そりゃそうだろ。
ねえ、もう撮ったよって、普通に言いそうじゃん。
でも、そう、なんの、そこに何の、葛藤もなさそうだもんね。
うん。
最近サウナハマっててさ、って、普通に言ってきたからね。びっくりするよね。
ね。
うん。まあ、そんなところですか。
はい。
まあ、ちょっとだから、まあ、喫緊の課題としてはやっぱりツイッターに変わるね、どっか逃げ場所は、みんなで民族大移動しないとっていうところあるからね。
まあね。
TikTok すらもうなんか、ね、そっちのお金儲け系に走って、あの頃の TikTok はなくなったって言われてるぐらいだからね。
TikTok めっちゃめちゃ多いよね。金儲け系ね。
で、まあ、その個人がね、金儲けしようとするのは別にいいんだけど、TikTok 運営自体が、
まあ、
その、だから、あ、くそ、舐めてない。その、やり方自体を、システム自体を変えちゃうっていうのはさすがに、ダメっていうのが、だからまあ、最近話題になってるね、この、メタクソ化する TikTok っていうので、結構詳細に言ってますね。他の TikTok 以外の、ツイッターとか、まあ、SNS とか、
まあそうね、ちょっとその移動先を考えた方がいいのかもしれないね、将来に向けてね。
うん、でもまあもう例えばマストドン的なサーバーが連携していくやつは、ツイッターとか TikTok ほど巨大には逆にならないから、宣伝とかには使いにくいのかな。まあだからいろいろ使うだよな、確かに。 LINE も使うし、 LINE のフレンドに情報を呼びかけたり。
ああ、そういうのもあるのか。
うん、なんか、ムーブ？ブームってあるよね。
うん。
そう。
うん、
を使ったり、Facebook も使い、Twitter も使いの、っていう、ことしかないんですかね。
ここら辺、ここら辺にしとくか。
はい。あとは、まあ、ネットラジオのお便り。
はい。
はい。が、最終的にこのネットラジオへのお便りが生き延びるかもね。
そうだね、
うん。
一番このね、アナログ的なところが残るっていうのはあるかもしれない、
ね。よく映画の熱い展開としてあるよね。
うんうん、
昔のアナログの技術が残ってたから。
インディペンデンスデイ。
インディペンデンスでもそうだったっけ？
うん、あのほら、昔の飛行機乗り、アナログの飛行機乗りが最後もそうだし、バトルシップもそうだよね。
バトルシップもそうだし、うん、トム・クルーズのあれもそうだったもんね。
ああ
トップガン、マーベリ
ック。トップガンマーベリックね。
そう。はい。こんなところですかね。もうちょっとさすがに疲れてきましたね、はい。聞いてる方はもっと疲れてるでしょうけど。はい。告知は大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。はい。
まあ、イベントいろいろあるんですけど、私、まあ、来てください。
はい。
はい。あと、中央線会談も、まあ、一応まだ募集中かな。っていう感じで、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。はい。